今村です。今回のラジオを語るポッドキャストは、ちょっと私一人で、進めることになりまして、ただ、先週に続いてですね、ゲストをお呼びして、ゲストと、ポッドキャストの今といえばというところで大きなイベントがあったところでもあるので、ポッドキャストアワードについていろいろ話したりしていければなと思っております。この僕らのラジオを語るポッドキャスト、界隈というか、ゲストに来ていただいた方などの中でですね、ポッドキャストアワードに、ノミネートした方といえば、この方、すぐに分かる人もひょっとしたらいるかもしれないですね。今回のゲストは、見えない私の聞けば見えてくるラジオのパーソナリティ、ブラインドコミュニケーターの石井健介さんです。
こんにちは、石井です。
石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんかね、ゲスト行きますよ、なんて言ったら、たまたま、カズさんと角川さんが。
そうですね。ちょっと収録参加できない形になってしまって、二人きりですいません。
いえいえ、でもちょうどいいっちゃね。ちょうどよかったですね。一人喋りになれず、受け手になれるので。
よかったです、それは本当に。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
よろしくお願いします。昨日はね、実は、二人ではなくて他の友人もいてですけれども、マティス展に、
はい。
一緒にね、行くことになりまして、
はい。あれは国立新劇場？新国立美術館？
そうですね、国立新美術館。
新美術館。
あ、リズム迷うんですよね、はい。新どこに入んだっけな、みたいな。
そう。ね、楽しかったですね。
はい。以前もね、石井さんと一緒に美術館に行って、一緒に絵体を見たりするっていうのをやったり、それを感想を話す機会を、キラキラ星さんのことで、それテクテク美術館でやったりね、もらったりもしましたけど、毎回ちょっと同じようなこと言ってしまいますけど、本当になんていうか、一緒に行く僕らの側が、すごくこう解像度が上がるというか、一緒に見て、それをこう石井さんに、伝えようとすることで、ものすごく目の前のものをこうしっかり見て、それをこう言葉に出すことで、また改めてそれを自分がどう感じたかみたいなのをね、再認識するような、そんな時間に毎回なりますね。
そうですね。で、昨日はね、サントラの日々のポップアイさんも参加してくれて、で、ね、目を使わずにこう、美術鑑賞するメンバー、僕以外にも2人いて、はい、結構ね、大所帯で全部で7人いた。そうですね。
はい。
で、聞いてて、昨日はね、すっごい、あ、これは初めての体験だなと思ったのが、ちょうど、僕の右後ろに、一組、左後ろに一組がいて、それぞれがこう説明をしてる僕真ん中で、話を聞いてて、ステレオで、
お、すごい。
説明をされるんだけど、こう、なんだろうね、同時に同じ場所の説明をしてるわけじゃないから、なんかこの普段とは違うその絵が立ち現れてくる感じがして、
ああそうか、
ちょっとあれは初めての体験でした。
すごい。こうやって複数人数で行くっていうのは石井さんも経験なかったってことですか？
あるんだけど、なんだろうな、昨日って基本的にペアになってたじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、いつもはどっちかっていうと、グループで一緒に見る、だから1人の、視覚障害者、目を使わない人に対して5人とかで一緒に見て、はい、こう5人が同時に話していくみたいなスタイルで、鑑賞することが多くて、ちょうどね、なんかその様子がね、森美術館、いや、そのワークショップの名前をすっかり忘れてしまった。なんかね、動画が、記録動画を撮って。
あ、そうなんですか。
それが YouTube で上がってるんですよね。
あ、そうなんですね。
なんかでも、そのスタイルはそのスタイルですごい面白い。
そうですよね。
ただ、それやっちゃうと、一つ、ちょっと懸念点もあって、
はい。
大人数が一つの絵をぐるっと囲んで、結構時間をかけて、鑑賞することになるんで、他のね、お客さんがいると結構妨げになったりとかするですよね。そうそう、だから結構その時間外とか、あと美術館協力のもと、やれる時はそれでやったりはします。
あ、そうなんですね。
うん、
今回はそれぞれに対して一人ずつ こう解説をするような形に説明をするような形になっていたから、うん、それがたまたま石井さんの後ろで同時に始まってそうそうそうそう右耳と左耳で別の人が説明してるのをそれぞれ聞くっていう面白い現象が生まれたという、うん、
面白い現象がたまたま
いいですね、
うん、
なんか本当に石井さんとこう話しながら見たり、まあ、お茶してる時とかもそうですけど、
うんうん、
なんか普段よりもこうなんかアイディアが活性化されるような感じがあって、あ、うんうん、これはひょっとしたらその今石井さんがあの目が見えないっていうこととはリンクするものではなくて、本当に石井さん の、うん、あの純粋なパーソナリティというか、あの、
うん、石井さんが持つ、ね、
いやでもそれも大事なことかもしれないですね石井さんの持ってるその魅力だったり能力なのかもしれないですけど、毎回なんか一つこの自分が思ってたこととかが、あのアイディアとしてその、うんうん、すぐに実現するかどうかまた別ですけど、うんうんうん、アイディアとしてちょっと固まるみたいな、うんうん、あの感覚が結構ありますね。
ね、
それってなんか、うんうん、その石井さんの中で思い当たる節っていうか、なんかそのこれまでこういうことやってきたからかなみたいなのとかってあったりするんですか？
と多分そのなんだろう、普段よりも、
うん、
イノベーション、そのマインドのイノベーションが起こりやすい状況にはなると、制限がつくというかさ、
はいはいはいはい、
あの普段だって、生活をしていく中で目が見えないかったらこれどうなるだろうみたいな、うん、あんまり考えないじゃない、
うんうん、まあそうですね、うん
うん、とかあと車椅子だったらどうだろうとか、うんうん、耳が聞こえない状態だったらどうだろうって、
うんうん、
でもその当事者が目の前にいてその人とこうゲラゲラ笑いながら話していく中で、うん、それってなんか単純になんかこのゲームあるけどこの目が見えない状態でやったら難易度高まるから面白くねみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう発想に切り替わるのかもしれないし、
あ、なるほど、
うん、で当事者がいることで話しやすくなるんじゃないかな、あの話しても大丈夫っていう安心感もある、
なるほど、
というか、うん、なんかそんな気はしてますね。
昨日もねマティスのね独特のこのフォルムの
、うん、
こう人間を形取る、ね、見たことある方はなんとなく分かっていただけると思うんですけど、うんうん、それぞれのそのなんていうんですかね、分解するとこう楕円みたいなものだったりするのの、はいはい、うん、連なりがあのちゃんと人間として認識できるようなあれがありますけど、
うん、
それをねこうカードゲームみたいにして並べていかにこのマティスっぽくなるかっていうマミムネマティスっていうあの
カードゲームを
作ったら面白いのではないかという。
で、ね、さらにそっからの今村さんのね、
はい、
あの一番いい人がマティスっていう、
はい、次の人がミティスっていう、
ミティスムティスメティスで最下位がモティスってなんかね響き的にも嫌ですよね。モティス、
そうですね、
お前はモティスだみたいな
本当になんか面白そうだし、あのそれを聞いてたね、あの一緒にいた方が、うんうん、ちょっとあの福笑いみたいな、
そうだね、
感じかもしれないみたいな話をね、あのされたりとか、
うん、
確かにちょっと現代版福笑いとしてのマミムメマティス面白いかもしれないですね
面白いで、やっぱりねこう立体というかこうカードっていう触って分かるものでやるから、なんかね色はね、まあ、そのつけておいて偶発性が生まれてもいいかもしれないけど、それだとね目が見えない人もこう並べていて、
そうですね、
うん、で、あ、これってマティスっぽいんだみたいなとかね、なんか一緒に遊べるなと思って。
そうですよね、
うん、
なんか本当にちょっと可能性を感じました
ね。
うん、面白かった。
いや、また行きましょう、これは。
また行きましょう、ぜひ。はい、でそれが昨日、3月16日の土曜日だったんですけれども、はい、そのさらに1日前3月15日に、はい、ポッドキャストアワードという、
まあはい、
いわば日本一のポッドキャストを決めようと
そうね、ポッドキャスト会のレコード大賞ですよ。
そうですよね、はい、
もっと言うとアカデミー賞ですよ。
そうですね、はい、
日本アカデミー賞か、
そうか、うんうん、そうですね、が行われて、先ほど冒頭でご紹介した石井さんの通称見えないですね、見えない、
見えない
私の聞けば見えてくるラジオが まあ、ノミネート
はい
されて、まあ、セレモニーというかにも石井さんも参加されたってことですよね。
はい、そう。
いやー、めでたい、めでたい、めでたい。
びっくりですよね。まあ、そのね、ジャパンポッドキャストアワードって今年で5回目、はい、みたいで。
あ、5回目なのか。
5回目。うん。で、まあ、いろんな部門、そのドキュメンタリー部門とか、バラエティ部門とかあるんですけど、そのいわゆるプロの、放送局が作ったポッドキャストっていうのは、
はい、
メディアクリエイティブ部門というのに集約をされていて、
はい、
で、まあ、前回だか前々回ぐらいまではその枠がなかったみたいなんですけど、
あ、そうですよね、確かに、うん、あの記憶なかった。
そうそう、去年もなかったの、今年からか。
あ、じゃあ今年新設ですか。
そうそう、やっぱそうするとどうしてもほらプロのメディアが作ったポッドキャストが対象を取ってしまうっていう現象が起こってしまうっていう。で、まあ、そうすると裾野が広がんないし、うんうん、まあ、機材とかね、そのスタジオとかね、
まあ、そうですね、あ
の企画力とかお金のかけ方考えたら、そりゃそうだよねっていうので、うんうん、多分今年、そのメディアクリエイティブ部門っていうのが創設されて、
うんうん、
で、5つの番組が、ノミネートされてたんですが、僕はその TBS ラジオ、TBS ポッドキャストで、やっているので、そこに入ったという感じです。
いや
びっくりです。
もう、そうそうたる、
ね、
アンガールズのジャンピンとか、上地良平さんのね、
ニューヨークごちそう帳、大好きな番組です。
うん、ね、ニューヨークごちそう帳は、このポッドキャストのファンの八王子の埴輪さんっていう方が、
はい、
僕らにいつもこの、教えていただいてばかりなので、私も最近お気に入りのポッドキャストをお伝えしたいですみたいな話でお手紙くださって、
あそうなんですね。
その時に教えてくれたのがこれでしたね。
うん、いやちょっとね、上出さんの話にこうもうなっちゃったりすると、はいはいはい、僕はね、一つ前の、ハイパーハードボイルドグルメリポート、はいはいはい、もう大好きで。
面白いですよね。
で、そう、これだから第3回のポッドキャスト、2021年のだから第2回なのか、撮ってるんですよ、あのアワードを上出さん、
ああ
の番組で、
はい、あのハイパーハード
ハイパーで、
うん、ですよね、はいはいはい、撮ってますね、うんうん、
でこの番組すっごい好きで、
うん、
でね、そしたら上出さんがこうね、 TBS ポッドキャスト、ポッドキャストで、
うん、
またニューヨークごちそう帳って初めて、わ、これ超面白いなと思ってだから僕は単純に言ったら上出さんの大ファンなので、
はいはいはいはい、
その上出さんと肩を並べられたことだけでもうニヤニヤが止まらないみたいな。
いや、でも本当そうですよね、すごいことですよね。
そうで、あとはね、あの R1 取られた今年の、はい、あの町浦ピンクさんの巨子平成っていう、はい、
うん、
嘘の平成史ばっかりで、僕もまだ聞けてないんですけど、
うん、
とあと極楽とんぼの加藤浩二さんと、
はいはいはい、
サカナクションの、
そうですね、山口さん
がやってる、
はいはいはい
はい、なんだっけな、ワカメじゃなくてなんかそんな名前だった気がする魚っぽい名前だった気がするけどそうそう、の中に入れていただいて、
ね、すごいですよね。その上地さんはある種のディフェンディングチャンピオンじゃないですか。
そうですね。
すでにね、一度取られてる方で。
うんうん、
で、片や、みえみえは、そういうそのおしゃべりのお仕事をされてたわけじゃない石井さんが始めた、しかもまだ、半年
半年も経ってないです。10月のそれこそ16が初回放送のジェンスーさん回だったので。
それでここまでのね。
実質5ヶ月。
いや、すごいことですよね。
ポッドでのポッドキャスターって言ってるんですけど。
さすが。
うん。ほんと。いや、だからまあね、冷静にね、自己分析すると、
はいはいはい、
まあ一つ、その、企画にエッジが立ってるっていう、やっぱりね、目が見えない僕に、ゲストの方が見せびらかしたいものを、
はい、
持ってきてくれるっていう、うんうん、そのコンセプト設定というか、もう、出落ちみたいな感じが一つあるキャラクターとして特性としてね、目が見えない見えてないっていうのと、多分その音声メディア、もっと言うと聴覚メディアのこう可能性がマッチしたんだろうなというのが一つと、あとはその TBS ラジオが制作してるっていうところで、ね、ゲストをすべ、全部で10人の方にゲストに来ていただいたんですが、
はいはい、
ゲストのラインナップが ありえないでしょっていう
豪華さになってる。
だってね、TBS ラジオで、パーソナリティをやられてる方とか、ね、番組を持たれてる方に基本的に来ていただいてるので、
うん
うん、うーん、それが大きかったと思いますけどね。
軒並み皆さん石井さんのこうなんていうんですか、スムーズさっていうかパーソナリティ感みたいなものをあの褒めてらっしゃいますもんね、来られた時に、すごいなってますねみたいな、うん、
それもだから自分ではわからない部分、
うんうんうん、
そのポッドキャスト始めてみて言われたのが、その声がすごくいいとか聞きやすいっていうのと、うんうん、話がすごくスムーズでうまいっていうのも言っていただいて、
うんうんうん、
それっても客観的な評価じゃないですか。
そうですね、うんうん、
なかなか、主観的には捉えられない部分なので、あ、そうなんだ、
自分としてはね、
うんっていうのがね、自分の中ではすごい発見でした。気づき。
これポッドキャストアワー、ポッドキャストウィークエンドに行った時に、
うん、
橋本さんご挨拶していただいて、
プロデューサーの、はい、
はい、
橋本俊美さん、
このラジオを語るポッドキャストで見え見えが始まる前に、
うん、
西田に来てもらって、その始まる経緯というか、
は
い
は
い、
うん、
みたいなものを話してもらったじゃないですか、はい、うん、それがすごくありがたかったっていうようなお話をしていただいて、
そうだったんだ、
そうなんです、そうなんです、うん、やっぱなかなか自分たちでその本当に番組を作ってる側でそういうものを出すっていうのはちょっと難しいところがあってみたいな、
あ、そうか、
なので別でそういう話をしていただけたのはすごくありがたかったみたいなお話をいただいて、本当にもうめちゃくちゃ光栄だったんですし、
うん、
その石井さんがあれでした、シネマチプギタバタで確かトークショーというか、
あ、そうですね、
のされたのを見て橋本さんがこの人だってなって
結構
すぐね、オファーしたようなお話をその時もされてたんですけど、
うんう
ん、でこの短期間でこういう大きなノミネートをするっていうのはやっぱりその前ね、橋本さんがやろうとしてた企画の通りですけど、軽眼ですよね、うん、これは軽眼と言わざるを得ないですよね言わざるを得るのは現状というね
、
はい、ことになりますよね、これはさすがやっぱ軽眼ですね、やっぱね、
そういう意味ではだから
すごい、
ね、だね、こっちとしてはそのシネマチュプキーでその心の通訳者たちっていう、
うんうん、
僕も出演した、ね、ドキュメンタリー映画の舞台挨拶で盛り上げようと思ってワーワーやっていて、はい、でまあ面白いって言ってその、うん、アフターシックスジャンクション1の時代のその骨髪っていう短編アニメーションに音声ガイド、
はい、
バリアフリー音声ガイドを日々真岡アナウンサーがつけるっていうプロジェクトに選んでいただいて、で、生放送で話すこう出て話させてみたら、なんか全然緊張してねえこいつみたいななんでそんなに喋れるんだみたいなところで、多分そこが多分決定打になったんだと思うんですよね。これもあの冷静な分析ですけど、
はい、
うん、で実はね、あの見え見えはプロトタイプ版というかデモ版撮ってるんですよ。
あ
の、そう、スーさんの会の前に
上がってない、
上がってない、そう
ですね、はい、
これがね、それこそ構成作家で入ってくださってる古川光さんと、
はい、
と、うん、あとプロデューサーの橋本さん、橋 P と、はい、あとディレクターで入ってくれている、大信さんがそれぞれ見せびらかしたいものを持ってきてくれて、
あ、へえ、それめちゃくちゃ聞きたいです
そうそ う, そう、超面白いの、これも、うん、そうで、
橋本さん、
まあ、このな流れの確認というか、ほら台本を作れないがゆえに、
はい、
まあ、こういう流れでいきましょうってなった時に、でも時間の感覚とか、そういうのも含めて、
うん、
やっといた方が、体に落とし込んどいた方がいいだろう、だからこれも僕が目が見えていないからのからこその作り方と言っては、うんうん、言っても過言ではない。
そうですよね、ラジオだと、うん、通常はパーソナリティで見えるところに時計があって、
はい、
それでタイム見ながらやるのが一般的ですもんね、おそらく、
うんうん、でやった回があって、うん、で、まあ、なんかあった時用にこう撮っとこうみたいな、でエピソード0でこれを上げてもいいかもねっていう話もしてたんですが、
はいはい、
ね、 一年数さん一発目撮った時に、
うん。
めっちゃ面白いじゃんってなって
あ、
もうスタッフ界は良くないっていう感じになったけ
な
ど、
るほ
僕は
ど。
今となってはそれをもう一回聞いてみたい気も
い
し
や、
ますけど
本当ですね。なん
ね。
か、もしね、ちょっとまだわからないですけど、シーズン2があるよっていうのはタイミングとかでね、告知兼ねて、
ね、あ、そう、
スタッ
確か
フ
に。
会が上がるみたいなのがあったら、僕は嬉しいですね、すごくね。ぜひお聞きしたいので、お蔵入りというかね、本当にテストだけだということではなくて、ぜひね、聞ける形にしていただけたら嬉しいです
確
ね。
かに、ちょっとそれお願いしてみます。僕も個人的にすごい聞きたい。
で、
でも、ポッドキャス、ごめん、
参
どう
加し
ぞ。
てみて、アワードの方はどうでしたか？
いや、なんかどの規模のものか全然想像つかなくて、そしたら有楽町マリオンという場所で、で、結構シアターのサイズが、古川興産曰く、大手のシネコンで言ったら一番大きいスクリーンか、その次のスクリーンぐらいの大きさですっていう。
そこだいぶ大きい会場なんですね。
で、やってて、結構人がいましたね。なんだ、300人ぐらいいたのか
へえ。
な。で、まあ、司会の方がいて、進行の方がいて、で、プレゼンターとして、僕が昔大すごく好きだった君島ふみかさんとか、出ていらしてっていう感じで、まあ、なんか、やっぱりアワードっぽい雰囲気、初めてそういうのに参加しましたけど、ありましたね。で、ポッドキャスター同士が、こう、出会って、あーっていつも聞いてますみたいなのがあったりとか。
いいですね。石
で、
田も
なん
た
か、
くさん声かけられて。
そうですね、終わった後に、懇親会の時間が1時間ぐらいあったんですが、
いいな。
そこでいたときにね、僕からは全然見つけられないんですけど、たくさんの、ポッドキャスト、しかもね、他の部門でアワード取られた方とかに、声かけていただいて、いつも聞いてますっていうのを言っていただいて、
すごい。
だからそれも多分、あれですね、さっきの今村さんの話じゃないですけど、ね、プロデューサーの橋本さんにしても、古川さんもにしても、僕にしても、直接聞いてますって言われることなかなかないから、
確かにそうですよね。
あ、認知してもらえてるんだなっていう、はありましたね。
それは嬉しいですよね。ご友人とかからはこれまでもありましたか？
そう、友達はね、やっぱり聞いてるよっていうのは 言ってくれてて、で、お友達の方が面白いのが、こう普段ね、一緒に遊びに行った時に全然気づかないけど、ポッドキャストを通じて、スピーカー通して聞くと、あ、いい声してんだねとか、話すのこんなうまかったんだっていうのをすごい言われる。
でもそうですよね。だから本当にそれに気づいてこの人できるって判断する、やっぱ橋本さんすごいなと改めて思いますね。
軽眼ならぬ、軽、軽、なんだろう、耳
あ、
軽
そうです
聴。
ね。確かに、傾聴。確かに。そうか、軽眼じゃないですね。傾聴ですね、確かに。
耳で。
アワード自体はそれぞれの賞をだんだん進めていって、今回ノミネートしてるのはこの5作品で、その中で大賞はこれですみたいなのを一個一個発表していくっていう感じなんですか？
そうですね。多分ジャパンポッドキャストアワードのウェブサイト行くと、生中継してたので、YouTube のアーカイブがその
そう
まま、
か、なるほど。
残ってると思うんですけど、最初が、一番最初がやっぱメディアクリエイティブ部門からスタート。
一番最初のなんですね。
じゃないと多分ね、盛り上がんないのかも
ああ、
しれ
そう
ない
か、そ
と
うか、
思っ
そう
て、
か。
構
なるほ
成を考えたとき、最後ま
ど。
で。それで、いきなりかと思って。
ね、そうですよね。
で、各番組、ノミネートされた各番組が、1分間ぐらいの、そのメッセージ動画が最初流れるんですね。だから、アンガールズの田中さんとか山根さんがこう喋ってるのが出て、なんか田中さんはね、去年もノミネートされて、なんか今年も取れなかったら来年 アワードに乗り込んで下半身何も開かずに会場を走り回ってやるみたいなことを言って
あ、じゃあもう決定じゃないですか、来年
とか、あと、それが流れた後に、じゃあ、メディアクリエイティブ部門の大賞はっていうので、ドラムロールがドロロロロって流れて、発表されるという感じで、お、すごいなんかね、もしかしたら万が一にもあるんじゃないかみたいなのを言ってたんで。
そうですね。うん、全然ありえるんじゃないかなと思ってました。
ね、だから、結局、アワード取られたのが、上出良平さんのニューヨークご馳走帳だったんですけど、上出さん、なんか取ったことあるし、
うん、
ワンチャンあるんじゃないかっていうの
を、いや、本当に言ってて、本当に思いました。うん、
でも、なんか、こう、僕、素直に上出さんが選ばれたときに、すごい聞いてるリスナーの、
はいはい、
やったとしてたの。
それも分かりますね。うん、
そう。なんか逆に他の3番組が撮ってたら白杖を持って壇上にこう乱入して暴れてこようかなと思ってたんですけど、そう、上出さんが撮られて
拍
手だよねってなりました、
うんうんうん、昨日石井さんご本人もお伝えしましたけど、
はい、
クロスポッドっていう日本放送でやってる、うんうん、銀シャリの橋本さんとチルミコの鈴木まみこさんが面白いポッドキャストを紹介する番組があるんですけど、はいはい、残念ながら3月末で終わってしまうことが決定しちゃったんですけど、
そうなんですね、
うん、すごい残念なんですけど、うん、その中でもポッドキャストアワードの紹介をしていて、そこでこのメディアクリエイティブ部門の紹介をしたときに、
うんうん、
お二人はちょっと聞いたことがなかったそうなんですけど、見え見え、うん、その見え見えのこう説明文を読んで、
はい、
何これめちゃくちゃ面白いじゃん、そうじゃんってすごい言ってて、でアンガールズさんゲスト来てくれたりして仲良かいいお二人なので、うんうん、これジャンピン同じ部門なのみたいないやこれこの見え見え見え見えやろみたいなこっちやろどう考えてもみたいな、なんでジャンピンはそのコメディ部門とかじゃなくてこっちなのかなみたいな話とかもちょっとされてたんですけど、うんうんうん、その流れってのもあったんですけど、
うんう
ん、どう考えてもこっちやろってすごい言ってましたよ。
ねえ、本当、
まあね。ちょっとどう考えてもなのかあれですけど、本当に十分取る可能性はあるんじゃないかなと僕も思っていたので、まあね、もちろん取ってもらえるとさらに嬉しかったなというところではありますけど、まあでもやっぱノミネートされたことが本当にすごいですよね。
だから、まあ、ポッドキャストアワード終わって、だから正直、なんかそれこそ悔しさとか全くなくて、
うんうん、
でこう一夜明けていろいろ昨日ね、だからマティス戦行く途中のこうバスの中とか帰りのバスの中とかでぼんやりこう考えてたんだけど、いやこれでもう本当に何もないところからスタートさせてもらって、トントンとこのノミネートまで行ってこれで撮ってたら、うん、多分僕は勘違いして調子に乗ってただろうなと思う
なるほど、ちょろいなと
そうそうそうそうそう。でだからなんかこの余白をきちんと残したままここでできたってことは、なんかすごいちょうどいいところに収まったなと、
うんうん、
自分で
確かにそうかもしれないですね、
うん、思っていて、で、ね、それこそ番組の企画会議をそれこそ橋本さんと古川さんとしてるときに、うん、言ったことを今でも自分でも覚えてるんだけど、僕はこの目が見えないっていう一つこう特性を持っている、で、その特性に対してこう下駄を履かされてるからこの番組がスタートするのを分かってますっていう、でそれ分かった上でどうしたいかっていうのをこう話す企画でこう話していきましょうみたいな話をした時に、2人からすごいちょっとそれは違うっていうのを言ってもらえたんですね。そういうので別に下駄を履かされてるとかじゃなくて、話し手として、うん、本当に素晴らしいと思ったから石井さんにお願いをしてるんですっていうのを言っていただけて、うん、なんかそれのね、なんか初心、あ、そうなんだって、だからこそその、ね、音声メディア、目が見える見えないって話し手の状態になったらあんまり関係ない世界になるので、
うん、
うん、だからこそちゃんとしなきゃな、 ってこう気を引き締めた感覚がなんか戻っそのノミネートをし、
なるほど、
うん、していただいて、戻ってきたし、さらにこっからやっぱりなんだろう、うまくなりたいっていう向上心が生まれたというか、うん、
すごい、
うん、だから良かったなと思って、ここで終われて、あの今年今回は、
あ、そうかもしれないですね、
うん、
そっか、じゃあちょっとね、また今後にも期待しちゃいますね。
なんか今ね、うん、シーズン1が終わって、うん、シーズン2に向けて今準備を整えている状態なので、うん、こう始まりますっていうニュースがね、またお知らせできるといいんですけど、
ね、うん、楽しみだし、僕らも本当にこうやって以前から交流のある友人が、
うん、
こう自分の大好きなフィールドで活躍するっていうのはもう最高に嬉しいので
いやでもさ、なんかこう、うん、ね、チロッとこの収録始まる前に今村さんと話してましたけど、はいはい、そのポッドキャストって、まあ、プロが作るポッドキャストはもちろん、あの限りなくそのプロメディアの人たちがあるんだけど、はい、圧倒的にそうではない、まあ、アマチュアってこう言ってしまいますけど、
はいはいはい、
の方々が作ってる、ポッドキャストの方が豊かじゃないですか、バリエーションも含めて、
うんうんうんうん、
でだからこそそのジャパンポッドキャストアワードっていうアワードの、あの意義がすごいあるなと思って。
確かにそうですね。
だからね、こうずっと続けて、だってこのラジオを語るポッドキャストこれ第何回ぐらいになるんですか。
175回ですかね、今回。
5回、
はい、
だよ3年ぐらいやってるってこと。4年。
そうですね、2020年から始めたんで。
あ、じゃあ4年か。
今度5月で丸4年かな。
すごい、
そうですね、確かに結構長く
うん、
ね、うん、
だからそのなんかね、あの豊かさというか、
うんうん、
ダイバーシティというかはあるなと。だから本当にバラエティ豊かな番組があるんだなっていうのをアワードに参加して、あの改めて気づきましたね。
うん、
うん、
この気軽さみたいなものも含めてすごく魅力ですからね、
うんうん、そう。ただなんかやっぱね、言ってたのがその参入障壁、
はいはいはい、
こう、あ、やってみたいなって思う参入障壁が YouTube に比べて圧倒的に敷居が低いと、
うん、
ポッドキャストに関しては、
う、ね、うんうん、
なんだけど、その YouTube に対してマネタイズが、
そうなんですよね、
ポッドキャストって今のところできない、
うんうん、
できないというかしにくい、
うん、
で、だからその趣味の延長線上でやらざるを得ないというか、あとは本当に発信したいメッセージがあるポッドキャスターの方が発信をしているっていう、うんうん、それだとこうサステナブルではないというか、
うん、
なんかこうそこでね、やっぱり夢があった方がいいじゃないですか、
そうですね、
っていう、うん、話も及んでいて、こうリアルイベントをやったりとか、今、グッズを作って物販をする以外にもね、やっぱスポンサーがついたりとか、
そうなんですよね、
なんかこうタイアップしたりとか、
うん
うんうん、もっともっと広がっていけば、
うんうん、
いいよねみたいな話もしてましたね。
現状マネタイズってなると、やっぱりそういうファンをきっちり獲得してグッズを買ってもらうか、
うん、
リアルイベントをやって、うん、そこでっていうのの、まあ、二択というか、それの合わせ技とかになっちゃいますもんね、
うん、
その広告入れてマネタイズは今できないから、ね、まあ、あとはスポンサー入ってもらうかですけどね、
はいはい、
だからなかなか確かに、うん、
アワードで、まあ、そのアワード取った方々に副賞みたいなのがね、授与されてて、はい、で副賞なんだったっけな、ね、まあその賞に、各賞に対してのスポンサーとかあって、
はいはいはい、
でリスナー投票部門みたいな、あの10位から1位のランキング、そこは、シェアで、イヤホンとかマイク作ってる、はい、
うんうん、
のピン、高性能ピンマイクだったんですよね。が、ね、ランキング10位の番組まで全部プレゼント、授与されるって。
いい
とか、と、番組 なのかな、あと Amazon のオーディブルがスポンサーについてて、1年間オーディブル聞き放題とか、はい、
なるほどなるほど、
うん、とか、あとまあ Spotify も続いてたかな、
なんか、うん、なんかだから今ホームページ見たりしてますね、Spotify も、うん、
だからなんかこういう副賞がね、例えばその番組1年間 Spotify がスポンサードしますよって、まあ、月額いくらですけどみたいな方がなんか健全というか、あの分かりやすくていいなっていう、だって
確かに、
ね、このアワード取れば1年間あのこれに予算がつくんだみたいなの、うん、ちょっと嬉しいですよね、
めちゃくちゃ嬉しいですよね、
確かに、うん、でアワード取った番組に広告出稿できるというか、そのスポンサー側に対してもメリットが
メリットありますもんね、
うん、うん、だろうし、なんかそういう相互乗り入れ的な、あの全ての人たちが嬉しい、うん、でリスナーにとってもね、やっぱ自分の好きな番組に、だから結構 Spotify がスポンサーついたの、それめっちゃ嬉しいじゃんみたいな全員にとって嬉しいこう仕組みができるんじゃないかななんていうのを思いながら聞いてました。
いいですね、
うん、
良さそう。いやそうですか。じゃちょっとこういうね、あの実際にポッドキャストアワードに参加した方から感想を聞くみたいなこともなかなかする機会がないので、
うんうん、
こうやって友人が参加してくれて、しかもね日が浅いうちにこうやって聞けて、
そうそう本当ね、
よかったです。はい。
ね、
いや素晴らしい。
貴重な経験でした。
そうですよね。
うん。
僕らもね、いつか呼ばれたらいいな。
本当よ。なんかね、でもなんか思ったけど、やっぱそのポッドキャストって自由さが違うじゃないですか、そのラジオとか比べて、あとすごく狭いところを狙って番組が作れるというか、ニッチなところとか、だから企画次第でいろいろできるなっていうのをすごく思って、だからちょっとね、自分のクリエイティビティもこう刺激されて、じゃあ自分一人で番組を作るとしたらどんな番組が作れるだろうなみたいな、うんうん、
あ確かに、
うん、いくつかねちょっとアイデアが生まれてきて、実現できたらめっちゃ、うん、なんかあのお使い、初めてのお使いみたいな感じで、はい、誰かから何か買ってきてって言われて、
はい、
僕が一人でそれ買いに行くと、
あ
で、
なるほど、
でピンマイクつけた、あの上田良平ニューヨーク成長スタイルで、で多分人何が起こるか分かんないじゃないですか。
そうですね。
道もちろん場所が分からない場所に行くとしたら、
うん
うん、でこう行って道行く人々にこう助けてもらいながらお店までたどり着き、お店の店員さんとこう話をし、それを買い、
面白い、うん、面白そう、
お使い頼まれた人とのところまで届けるっていうところまで、うんうん、っていうのを撮ったら、これドキュメンタリーとして超面白いなっていう。
はい、面白いですね。いや本当にそのまだ僕直接石井さんと一緒にやり取りあるから、
うんうん、
どういうふうにこうなんていうか動かれてるかっていうか、目に見えてそのどういうタイミングでちょっと困ったりするかっていうのがなんとなく分かってきつつありますけど、
うんうん、
少しはでも本当になんていうかご友人にそういう方がいなかったりとかすると結構本当に分かんないって人多いと思うんですよね、
うん、
どういうふうにあの行動されてるのか、どういうことがその、うん、なんていうか動きやすくなったりもしくは動きにくくなったりするのかみたいなことが、
うんうん、
それをこう中継スタイルで実際にやってみて音声配信されて聞けたら多分聞きたいって思う人多そうだし、普通にエンターテインメントとしても面白そうですね、
うん
うん、
そうだからなんかちょっとした疑似体験というか、やっぱ上出さんのニューヨークの早朝とかって、はい、
うんうん、
行ってないけどその場所に行ってないけどその場所の空気感がすごい伝わってくるというか、いや本当そう
ですね、あのチャイナタウンの匂いがしてきそうですよね、
本当あと、うん、あれどこだ、台湾、香港、あと島にのなんかマンション、ね、うん、アフリカ料理を食べに行くとか、
うんうんうんうん、
いやーこれはもうすごいと思って、この空気感を自分のフィルターを通して作るならどうなるだろうみたいな考え方をしたときに、
うんうん、そう
そう、うん、うん、あこれができるなとか、そうそう思ったりして、
いやいいですね、
うん、
広がるな、
うん、なんかねいろいろやれることやりたいことはたくさんあるなと
いいですね。
思ったりしました。あとそう、アワードの授賞式のことでちょっとだけこう話したいことがあって、
はいはいはい、
これね話したらね怒られはしないと思うんだけどだ気づいたというか、
はいはいはいはい、
アワードが始まる前とあのアワードが終わった後に、まあ、でかいスクリーンがある、会場だったので、はい、そこに CM が流れたんですよね、
はい、
でその CM がSpotify の CM と、
はい、
あと Amazon Music の CM だったのかな多分その2つあともう1個なんかあった気がするけど、
はい、
共産の、あとシェアか手話、
はいはい、手話の
CM が流れたんですが、なんとこれが全部音楽だけだったんです。音楽だけで映像みたいなかっこいいスタイルの CM。
なるほどなるほど。で企業名のあれも出てこない、音声としては出てこない、
うんうん、はい、でかっこいい映像が多分流れてるもので、だから僕からするとなんかただかっこいい音楽流れてるだけっていう、
うんうんうん、
で隣であの橋本プロデューサーが今ねこの CM が流れてますとかっていうのを教えてくれたんですけど、うん、あ、そうかと。これは多分目が見えていない僕がいるから気づけるというか、あとはまあ、
そうですね、
あの橋本さんとか古川さんも気づいてましたけど、うん、いやここは音声メディアのプラットフォームの場所だから、
そうですね、
音声メディアの CM を流した方が良かったんじゃないかと、うん、スクリーン使わずに、
はいはいはいはい、
ラジオ CM 的な感じで、
うんうんうんうん、
っていうのをこう話してて、だここもなんか一つ僕がそこに介在してることで気づけたポイントというか、
いやいいポイント、確かに、う
ん、ジャパンポッドキャストアワードに提案をしたい、
いや本当にね、そうですね、確かに確かに
ポイントではあるなという、
確かに、うん、それこそね、あのアトロクでも毎年やってますけど、あの ACC のラジオ CM の、はいはい、あのコンテストでも、ね、うん、あの緊張がめちゃくちゃ毎年素晴らしいですけど、はい、ああいうような音声コンテンツとして素晴らしいあの CM をその場でも流せるような感じだったら本当に素晴らしいですね。
本当そう思います。
ああいう企業はね、あのぜひ参入していただいて協賛して、
うん、
緊張の素晴らしい CM をあのみんなで一緒に聞くみたいな
本当、え、なんならね、授賞式も YouTube、
うんうん、
もちろんねありだけど、それこそポッドキャストで、はい、
そうですよね。いや本当に本当に
配信こうね、うん、あの部門ずつ区切って、エピソード分けて音声メディアだけで伝えるそのね、アワードの授賞式の様子とかも
すごいですよね。
あるなと。そしたらね、流れ聞きできるじゃないですか、やっぱり皆さん、うんうん、あの、うん、ポッドキャストを聞く愛好してる愛聴してる方々だったらね、そうそう、というのでこれはジャパンポッドキャストアワードに提言として
めっちゃいいですね。
してみたいですけどね、
うん、
そう、もうでもまあ本当あのね、どんな様子だったかは、ね、今あの音声メディアでやった方がいいと言いもう下の根が乾かぬうちに言いますけど、もう一回ね、あの YouTube で。
そうですね。
はい。ウェブサイト行くと上がってる
ので。できますよということで、はい。ぜひぜひそちらもという感じですかね。はい。はい、あと、あの、先週、ギターラジオを少し話せればと思ったんですけど、
う
ん、
そうですね。
で、2人ともちょっと共通して聞いたのは、アフターシックスジャンクション2の水曜日ですね。
水曜日。
マミー D さんが歌丸さんのこう相棒的存在ですけれども、はい、ライブスターマイクロフォンナンバー1の、マイクロフォンナンバー2のマミー D さんが、はい、あのね、ソロアルバムをついにリリースしたというタイミングで、ソロアルバムの解説にね、来られてましたけども、うん、まあ、あれぐらいのその50を超えて、何十年みたいな長いキャリアをこう渡り歩いてきた方が、うん、今からソロデビューってね、結構珍しいケース、ね、
本当
ですよね。
ですよね。
だからね、いい作品なんだな。
本当なんか全部Amazon Music でね。
これバースオブマイライフという、はい、あのタイトルですけれどもね。うん、なんか僕そのあれなんですよ、その 番組聞く前に、
うん、
サブスクで聞いてたんですけど、
おお、はいはいはい、
そこまでちょっとピンとこなかったんですよ実は、
うんうん、
でそのもともとリリースされた曲とかは好きだし良かったんですけど、うん、それ以外の曲で まだそこまでことピンとこなくて、でまず、うん、まあ、全然よくあることで最初ピンとこなかったけど、あのどんどん好きになってって最終的に自分の人生の10枚みたいなのになったもの、はいはい、全然いいものなんで、うん、あのそんなことはあの別に全然日常茶飯事だし作品の良し悪しとは全く別の話なんですけど、
うん、
でその上で水曜日に D さんが出てきてご本人の直接の説明を聞いてラジオで流れてるのを聞いたら、うん、めちゃくちゃいいなってなって
わかる
ラジオの音楽紹介することの面白さと、あとやっぱラジオで流れてくる時のなんかこうスペシャル感っていうか、なんかちょっと、はい、不思議ですよね、なんか聞こえ方がちょっと変わって聞こえるような感覚みたいなのって、うん、あの言う方多いですけどね、あの、うん、僕も改めて感じて、特にあのスプレッドラブっていう曲の最後かな、はい、に紹介してましたけどね、うん、なんかこれなんか特に本当にそれを強く感じましたね、もうめちゃくちゃいいな、うん、この曲っていう、まあ、あの中身を D さんが話してくれてからあの聞いたことでのね響きの違いも当然にあったと思うので、うん、もうすでにねこの D さんの空も聞かれてる方もぜひちょっとこの D さん本人の声とその歌丸さんがまたね相棒をこう褒める
本当
感じとかも含めてね聞いてから、うん、あの曲聞くとね、さらにまたちょっと聞こえ方変わってくると思うんでね、ぜひあの強く水曜日の放送はできればラジコでタイムフリーで音楽流れる形でね聞いてもらいたいなと思いましたね、
うんうん、なんかこう僕もあの音楽がちゃんと流れる回って、
はい、
あのいいステレオにつないで
聴
いてるんですよ、
いい
です、ね、だから
あのイヤホン生活
イヤホンとかでもなく、
うんうんうん、
あの中道っていうね、
お、
はいはいはい、日本の、うん、オーディオメーカーもうなくなっちゃいますけどね、
はい、
の今、まあ、それの、コンポをまだ今でも使ってて、やっぱスピーカーがすごく自分の中では、うん、好みだし好きなので、
うん、
だ今ね今村さん言ってたそのラジオの曲紹介その曲の話をしてそれではどうぞって言ったちょっと間が相手の、うんこうドーンっていうあの感じはラジオならではだなと、
うん、何なんでしょうねあれね
うん、あとはこうライフハックの一つ、はい、きっとやってる方ねたくさんいると思うんですけど、タイムフリーで、聞き逃してもアトロク2って、まあポッドキャストでねアーカイブ残るじゃないですか、
はいはい、
で残るんだけど音楽部分はやっぱり著作権の問題でかけられないから、
ね、流れない、
うん、カットされちゃうんだけど僕ね、うんあの最悪そのそれで聞かなきゃいけないときはそこで一旦あのポッドキャスト止めて
あ
サブスクでその曲を流す
はいそうすればもう ほぼねあの
ほぼ補
えるっていう
そうそうっていうあの技を使いながらも聞いてますけど、
はい、でね結構やってる人いるのかな、うん、でも全然やれますもんね
うん、うん、で僕はね今回あの聞いててあのめっちゃ面白かったのが、
はい、
あ曲名なんだっけあの64みたいなあの64創設ずっと
スプレッドラブだと思いますね あじゃあ違うなあれですねクラッシュさんがやったやつですよね
そうそうそうそうそうそうそう
クラッシュがやったらどうなんだろう
14創設ぶっ続けで
そうですよ、ね、
ラップし続ける
数字言っていくやつね
あうん何小説目小説目か忘れないようにそこにその小説が分かるワードをはめていくっていう D さんの解説、それとこうジブラさんに、
ね、バースオブマイライフですね
あこれが
タイトルトラック
バースオブライフ、
うん、
そうだそうだ、うん、でねジブラさんにねあの どうしたらいいって聞いたらサビみたいな部分を作ればいいって言って
それを繰り返してあの
稼ぐみたいなね
小説
を聞いて損したみたいなこと
がっかりしましたね
がっかりしましたねそれが超面白かっため
ちゃくちゃ面白かったですね
しかもちょっとあのジブラさんのモノマネ入った口調であ
そうそうそうそうそう
あの
D さん
あれがね最高
最高でしたね、うん、あれとあとライブやんないのって D さんが言われて、
はいはい、
D で、いや、本当、ライムスターが全然やったりさ、俺らがあの温める DJ、ジンとさ、俺でやるのがさ、うん、いいんじゃないみたいなことを騙されてさ、うん、そしたら、あの、D さんが、いや、そんなね、申し訳ないよ、そんなことできないよ、うん、全然さ、しちゃだらパンに決まってるから、ね、言ったのもすげえよかったですね。
ね、ね、歌丸さんがその武道館のライブでもね、やってたくだりですけど、ね、君たちも頑張れば武道館立てるからっていう、はい、そんなに言うっていう。
スチャが武道館やってなかったの意外でしたね。
ね、
うん、
なんかね、すぐに埋められそうな気はしますけど、
はい、あの頃にすでにやってそうでしたね、90年代初頭にね。
うん、
うん、
いやだからなんかそのよかった、ああ、よかったなって、いいですよね。D さんのバースオブマイライフ。
いや、本当にこのアルバムぜひね、聴いていただきたいなと思いますし。
あと、その後のね、ずっと D さんが出続けて、
はい、そうですね。
カルチャーワンショットのコーナーも最高でしたね。
最高だったですね。遠い目シンドローム。
遠い目シンドローム。
はい。これあの、あれですね、歴史好きの D さんが、歴史人ウェブっていう、歴史人っていう雑誌のウェブ版で、あの、連載をしている、あの、弟さんね、公平ジャパンの、はい、2人で、これ多分史跡巡りみたいなですよね、
うんうん、
ちょっともう、はい、あの動画自体はまだ見れてないんですけど、うんうん、あの D さんはもともと城跡に行くのが好きで、
あと早稲田も日本史で受けたって言ってましたもん、
ね、そうそうそうあのやべえ人しか受けないという
我、ね、自信ありとかこう腕に
我歴史に自信ありの
人じゃないと受けられない、ね、日本史受けて史跡巡りに ね、
うん、すごいですよね、うん、でそのいわゆるね修復された城に行って楽しむのがまあ一般的ですけど、
うん、
そうではなくてもうないかつてここに天守閣があったんだかつてここに何城があったんだっていうところに行って、うんうん、まああったのにあったのにっていうのがねあのまさにその遠い目シンドロームなわけですけども、うん、
いやそこであ
の前もねこの話はしててあの
あそうなんだ
そうですあのそういうことをするんだって話は前もちょっとしてたことがあって、うんうん、その城跡に行ってあったのにあったのにって言うっていう結構僕の中では衝撃的なあそういう楽しみ方するのかその歴史好きもここまで行くとすげえなみたいなふうに思ったんですけど、うん、それをまた再びあのお聞きすることができてとても嬉しかったですね。
でね、あの本当の城好き呼ぶとその城好きの人たちの知識やべえっていう
話をそう
してて、いやでもなんかこれもねあのできますもんねすぐにね僕ら
ね
あの真似をしようと思います、ね、ちなみに、ね、昨日すぐやりましたもんねマティス展であのマティスが使っていたあの机絵の具とかね、はい、道具が入った机が、はいはいポーンと展示されてて、
うん、
今村さんつってあのここにかつてマティスがいたんです
よいたのに
こ
の傍らにいたのにそうですね2人でね遠い目シンドロームしましたね
しました早速しましたいやだからでもなんかそれってこうイマジネーションというか、はい、例えば、うんね、今もうこうこの話をしててそういえばと思ったけど、
うん、
絵を見るじゃないですかそのはい、マティスが描いた絵とか彫刻、
はいはいはい、
でもちろんその絵を描いてたってことはそこにかつてマティスがいて、
ね、筆
を持って立ってたと、
うん、
そこまでこう思いを、
うん、馳せるというかね
馳す、うん、ことができたら、はい、めちゃくちゃやばいですよね、
うんうんうん、
あんまりそこ考えたことなかったね今話しながらそういえば
そうですよね
うん、
そのなんて言うんでしょうか直接触ってたものですもんね
うんうん
目の前に立ってそのアーティストが、ね、うん確かに、
美術展における遠い目シンドローム
確かに
新しい鑑賞方法の一つ
確かに、
ね、これ描いた時マティス何食ってたんだろうねみたいな
うんうんうんうん、うん確かにそれ面白いかもしれないですね。
いいな、そういう鑑賞方法ありだな。
うんうん、
あのね、僕昨日話しましたけど、あのね、いわゆるこう目が見えない人とアート鑑賞するっていくつかワークショップあって、はいはいはい、視覚障害者と、 鑑賞するワークショップみたいなのもあったり、あとね、目の見えない白鳥さんの鑑賞ワークショップとかもあるんですけど、はい、割と対話型的な格好でついてたりするんですけど、僕対話だとなんか参加する人同士が割とちょっとね、ちゃんと伝えなきゃとか、
そうっすね、
うん、こう描写しなきゃみたいな、うんうんうん、だそれよりも僕雑談型鑑賞っていうのを言ってるんですけど、うん、まあ、言ったら伊藤聖子さん、
はい、
三浦淳さん的な、あの、
はい、
ひらがな、
見物的な、
はいはい、そうです、まさに見物的ですよだそれをきっかけにどんどん脱線していくっていうのがめっちゃ面白いなと、
うん、
でね、例えば僕とで今村さん行って、今村さんはすごい丁寧にこう説明をしてくれるんですけど、いやーなんか石さんこれめっちゃいいっすよみたいな、
うんうんうんうん、
何がどうめっちゃいいの、いや言葉もできないんですけどめっちゃいいんですよみたいなで、わかんねえよ、例えるならどんな感じみたいなので、
うんうんうん、
なんかすごい突拍子もない例えが始まっていって、ああそういうことねっていう、なんかそういう鑑賞方法もねありだと思う。その中の一つとしてこの遠い目シンドローム使えますね
いいかもしれないですね。
今度このバージョンでちょっと鑑賞しちゃんとしてみましょうよ、これで。
あ、いいですね、
うん、
遠い目シンドロームの活用法を
活用法
提案していくっていう、
うん、
素晴らしい
、いやあとはね、この後のコーナー、あと冬かいい話でも、
あ、そうなんですよ、ちょっとそこまでにちょっとたどり着けてなくて、
あ、本当ですか、冬かいい話
を、ね、もう聞かないから、ここも D さん出たんですよね、
D さん出ずっぱりで、
うん、
で冬かいい話が出てきて、結構ね、あの3つぐらいメールを紹介してたんですよね、
はいはいはいはい、
結構テンポよく進んでったんですけど、その冬かいい話メール読んで、
うん、
で歌丸さんとかうないさんが、いやいつも通りいやいや言った後に、
うん、
で、D さんどう思いますかみたいな、
はい、
雑に振るんですよ
、はい、
D さんがで戸惑う、こんな振り方みたいな、でも綺麗にやっぱりまとめて、さすが D さんみたいになるっていう、
うん、
そう、それがねすごい面白かったので、ぜひ、
そもそもね不愉快いい話ってなんだっていうね不愉快だけどいい話、
なんだっけな、なんか全然エピソードを思い出せないな、あ、まあ、それぐらいの話なんでしょうけど、
そうですね、
不愉快いい話って、
この不愉快いい話あたりは本当になんていうか、あの記憶に刻まれないですよね、
うん、
不愉快いい話のシマウアバーに関しては本当に記憶に刻まれないっていう、この
確かに、あれがなんか歩いてて、雨の日に歩いてて、こう車が横を通り過ぎてって、水溜りに水がザバーンってかかってしまったっていう不愉快な話から、いい話に転換していくのをぜひ聞いて、それがどういい話につながるのかっていう、
難しいですね、
うん、
うん、
いやでもなんか、でもこれね、あの僕も実は名前ラジオネームでアトロック2にはとかアトロックにはちょいちょい投稿してますけどね、いいですよね、こう読まれた時のね、
いやもう最高ですよね、ラジオで読まれるってね、本当にもう、うん、もうセラピーだと思ってますね、本当にね自己肯定感がね上がる瞬間、うん、
あとステッカーが届いた時の嬉しさと、
嬉しいですね、読まれるとね全部ね送ってくれますからね、アトロックはね、
うん、
キラキラ星さんとか本当に多分シャレにならない量のステッカーが家に、
本当
神崎さんとか、はい、あると思いますけれども、
うん、あ、だからそれで言ったらね、先週、うん、厳密には先々週になっちゃうんですけど、はい、あの武田砂鉄さんのプレキンナイトにのゲストに荒川京慶さんが出演されたんですよ。
そうか、出るというのはね見ましたね、
はい、
う
ん、もう TBS ラジオのレジェンド、
はい
はい、あのデイキャッチという番組を20年やってて、
で、ね、
で僕はね、であの TBS ラジオをそもそも聞くきっかけがデイキャッチだったんですよね、うん、あの見えなくなって入院中にラジオを聞き始めて、それがデイキャッチだったって、
はい、あ、そうなんですね、
うん、でその話を、見えない私の聞けば見えてくるラジオに のゲストにサンキュー達夫さんが、あの米粒社協のサンキュー達夫さんが来てくださった時に、はい、達夫さんはデイキャッツにも出演されてたので、あのデイキャッツ聞いてました、京慶さん良かったですよねっていう話をずっと京慶さん話をしていたら達夫さんに、いや石井さん、でも TBS ラジオで京慶さんの話すると消されますから気をつけてくださ い、 いまあちょっとある種タブーになってるっていうね、いう、まあなんか吸ったもんだあったっていう噂は聞いてますけど、まあそれが本当かどうかも、あの、わからない都市伝説になりつつある。で、その京慶さんが。
そうですね、出て。
はい。なので、で、砂鉄さんも僕、あの、ゲストに来ていただいてて、
うん、そうですよね、うん、
これも実名投稿でメールを出して、
そしたら、そうですね、
プレキンナイトの放送終わって、プレキンナイトって放送終わった後に、うん、30分ぐらいかな、あの YouTube だけの配信でやってるんですよ。
そうですね。
うん。砂鉄さんと、澤田大樹記者と2人で、はい、あの延長戦みたいな感じでやるんですけど、そこで、うん、あの砂鉄さんが読んでくれて、あのメールを。
で、
おー、石井さんだっつって。
うん、
こうね、あのゲストにいらしていただいてありがとうございました。砂鉄さんがあの別に怒ってないって、可愛いうさちゃんのバッジをくれて、その場うさちゃんはね、あのこびてないから耳がちゃんとピンと伸びてるという話を
そうかそうか、
そう、はいはい、ポッドキャストの中で話してくれて、うんうん、そのこびてないはずのうさちゃんバッジ、僕はあの石山蓮華さんがゲストにいらしてくる時に蓮華さんにこびるためにつけてしまいました、すいませんっていう心からのスタートで、まああの今日ね、あの京慶さん出られてて、で達夫さんがあのデイキャッチの話すると、うん、TBS ラジオでデイキャッチの話すると消されるよって言われたんですけどだから僕は砂鉄さんが今日すごい心配ですと夜道に気をつけてくださいって、でまあ悪い大人がいるななんつってこう達夫さん言ってましたけど、そうそう、そんな話をして、
でいいですね、
うん、で澤田さんがそのジャパンポッドキャストアワードにノミネートされましたって言ったら、澤田記者もね、
うんうん、
政治道楽というポッドキャストをやられてるんで、
そうですよね、はいはいはいはい、
でいいなっつって僕たちもなんか出たかったんだけど、
うんうん、
そのね、あのプロメディアだからその次戦で応募できなかったというのを言っていて、
そっかそっかそっかそっか、
うん、そう、でもいい、砂鉄さんにたしなめられてました、いいじゃない、もうこっちを応援しなさいよ見え見え応援しなさいよ、でもね政治道楽もあのリスナー投稿部門
で6位かな、そうですね、入ってましたよね、うん、うんうんうんうん、
そう
すごいよな、
すごい、
あれ先々週同じ週だと思うんですけど、
うん、
あの工藤さんの、
あ、
工藤さんに言ってもしょうがないんですけど、あの愚痴を聞く番組ありますけど、うん、
はいはい、
あれにはね大沢由里さんがいたんですよ、
お
もちろんあれですよ、イニシャルトークですよ、
あ、そうなんだ、
アルファベットの O に沢に、アルファベットの U にリで大沢由里さんですけど、
おそれ以外考えられないイニシャルと
そうそうそうそうですけど、それこそね、本当に長く番組に TBS でされてて、そういう UI されてて、で今やってる不適切にも程があるっていう、あの工藤さんのドラマの中で、はいはいはい、1986年と現代2024年がこうつながる、タイムスリップするような番組なん、ドラマなんですけど、
うんうんうん、
その86年っていうのがまさに UUI とか始まった年で、
あ、へー、
はい、初回にあの出てるキャラクターの一人が、まあ、あのおはがきを送って読まれるみたいな描写があって、はいはい、でその第1回の様子っていうのは、うん、あの本当のリアルな第1回じゃなくて撮り直したらしいんですよね、ゆりさんにお願いして、うん、でその辺のエピソードとかも話しててね、あの面白かったですし、そういうね、ちょっとこういろいろ TBS 大きく変わる中で、あの残念ながら終わってしまった、
うんうん、
その小中番組のねパーソナリティが、そういう同じようなタイミングでまた TBS ラジオに出るっていうのも面白いですね。
そう、本当、うん、いや、なかなか京慶さん、何年ぶりな、ちゃんと TBS ラジオに出演されるのが2018年に終わってるから6年ぶりぐらいなのかな、
そうか、
6年5年6年ぶりで、まあプレキンナイトは YouTube でアーカイブがあるので、
うん、
あのよかったらね聞いていただきたいんですけど、
そうですね、はい、
こう喋り始めの京慶さんの声が僕の第一印象、あ、京慶さんすげえ年取っちゃったっていう、
へえ、あ、そうでしたか。
おじいちゃんになったなっていう、まあ、失礼な言い方かもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、正直にそれを思って、
うん、
でたんですけど、砂鉄さんとこう喋り始めるうちにどんどん声に張りが戻っていって、かつての京慶さんにその20分30分の間に戻るっていう。
はあ、すごい。
なんかそれにすごい感動しちゃって。
なるほど。
熱がどんどん帯びてきて、あ、京慶節が出てきたっていうなんかね、これがパーソナリティだっていう。そので京慶さんのパーソナリティのあり方というか、そのデイキャッチとの向き合い方みたいなのもすごく話されてたし、
は
いはい、うん、ちょっとあのデイキャッチ聞いてた、あの僕からすると、
はいはいはい、
すごい感慨深い、あの、うん、回でしたね。そんな回にあのふざけたメールを送るっていう
で読まれるっていう
読まれるっていう
素晴らしい。
はい、あ、今週ね、ラジオなんか今週これは絶対聞かなきゃみたいなラジオ番組あったりするんですか？
ね、そこまでちょっとあれなんですよね、あの少しちょっとなんていうか加工してくれたら嬉しいなっていうことにちょっとつながるあれなんですけど、うんうん、
はいはい、
アフターシックスジャンクション2は来週の予告を、
うん、
まあ、その毎日の最後に、
はいはいはい、
多分してると思うんですけど、うんうん、前はあの、うん、フューチャー&パストっていう金曜日に1週間振り返るコーナーがあって、あ、でその最後のとこでまさにフューチャー、来週の月曜日から金曜日まで一気に説明する時間帯があったんですよね、
うんうん、
で何せ月金まで、まあ、今だと月木ですけど、あの量が多いし、
うん、
何曜日にどういうことをやるのかっていうのが把握するのが結構ね難しいところがあって、うん、あれがすごく助かってたんですけど、今ってそのまとめてやるのは放課後の中でやってるんですよね。
あ、そうですね。しかも放課後の一番最後ですもんね。
そうなんですね。あの、あ、そうか、今最後なのか。なんか前は途中だったんですよね。
あ、放課後の
オープンドキャストの、そうそうそう。で、あの、ちょっと僕最近の放課後聞けてなくてあれなんですけど、うん、逆にその最後とかで決めてくれると、あのそこを聞きたいなっていう時にピンポイントで聞けてありがたいなっていうのがあって、あの途中だとちょっとやっぱ分かんなくて、どこで話したのかが。
確かに。
そうなんです、そうなんです。だちょっとその時間だけでもあの抜いて、あの、うん、説明のとこにあの入れてくれると、その来週何やるのかをあのチェックしたいなっていう時に、まあまあ、もちろんホームページ見ればあのいいっちゃいいんですけど、
うんうんうん、
音声で聞いてチェックしたいなっていう時にあのすごく便利でありがたいなっていうのは、
確かに
ちょっとあるなっていうのはね、うん、思ってるところなんですよね。
そうか、そこを気づいてなかった、うん、なんかもう X の投稿に頼ってしまってる部分が多いんだけど確かにフューチャーバンドパストなくなったのね、
うん、
あれ面白かったですね、
そうですね、
あの、
うん、
振り返りでね、あ、聞いてなかったけど追っかけであれを聞くことによって、うん、あ、聞かなきゃみたいな。
そうなんですよね。やっぱあのレックさんのね、あれは発案ですけど、あの素晴らしい、うん、ああいう量が多い帯番組においてはすごくいい、企画だなと思いましたね。
え、フューパス出させてくださいっていう、いうのをあの古川さんに言った話しましたっけ？
お、
前に。
知らないです、知らないです。
あの見え見えが始まる前の打ち合わせをするときに、はい、なんかフューチャー&パストにあそこに出たいっていうちょっとあの欲というかあのがだって夢に近いかもしれない
。いや本当そうですよね。
とはいえ、
はじめさん泣いてたもん。
そうそうとはいえ、なんかこうまだポッドキャスト始まる前だったんで、
はいはいはい、
なんかもうそんな何言ってんだよって思われたらどうしよう。え、な、石井さん何言ってんすかみたいな感じになっても嫌だなと思いながらこう言い出せずにいたんですけど、こう勇気を持って告白するようなつもりで、
はい、
あの橋本さんとあの古川さんと打ち合わせしてるときに、いや実はフューチャー&パストいつか出てみたいんですっていうと言ったら、え、早く言ってくださいよみたいな で、あ、いつでもなんかもう、あれは逆にこっち側がこうオファーするのが心苦しい、なんか1週間全部聞いてもらわなきゃいけないから。
確かに結構大変ですからね。
そう、うん、でもそれ僕言ったのが2023年の8月の終わりとか9月の頭ぐらいだったんですよ。そうなんですよ。
ですね。
で、あって、あ、でも今月、そうだ、9月の冬パスはもう全部抑えてますけど、あ、石井さん実はって言って、その、アトロク時間変わるんですよ。で、冬パスなくなるんですよっていうの9月に聞いて。
その流れで。
っていう。そう、だからもう今では夢かなわない。フューチャー&パスと。
ねえ、ほんとね。
だから僕は今もっぱらだからね、あれですよ、放課後ポッドキャストの方に何とかして出させてもらえないか、企画をちょっと、
ね、
はいはいはい、考えて。
あ、なんか全然ありそう。
もう、そうそうそう。お願いを したいなと。また、大それた、ね。この告白をいつ、もうここで言っちゃってますけど、ね、
いや、全然あると思うんで、楽しみにしてます。
いやー、なんか割と話しましたね。
そうですね。結構長く、すみません、ありがとうございます。
いやいや、もうすごい楽しい。これがやっぱポッドキャストの醍醐味ですね。
そうですね、よかったです。まあ、今回はポッドキャストアワードのなんて言うんでしょうね、体験談というか現地でのね、様子などに
始ま
り、はい、レポート、そうですね、レポートですね、はい、一緒にいたマーティス店の話とか、マートロック、バッティビエスラジオ関連のお話をいろいろ、はい、していただきました。ちょっとね、今日は本当にお二人参加できなくて、僕一人、うんうん、なかなかちょっとね、一人語りっていうのもあれだなっていうところだったので、ゲストで来ていただいて、本当に助かったっていうのが
正直
なところ
です。
ありがとうございます。
よかったです。もう本当、ありがとうございます。もう今村さんにはいつもお世話になってるんで。
いえいえ、とんでもないです、本当に。
もう僕にアトロックのことを教えてくれたのは今村さんなんで。宇垣さんとうないさんの区別さえついてなかったんで、当初。
難しいですよね。はい。うという字のね、方が、妙に多いというね、
うが
き、
確かに、うの字が。
はい。もちろん、歌丸さんもいますし、はい。
はい、
なかなかね、最初、歌丸さんもちょっとね、間違えることが何回かあった、記憶してますね、うがきさんとうないさんとね。
だから、うなぽんって呼ぶようになったっていう。
そうですね。はい、あだ名をつけようという、
はい、
総裁と。というわけで、じゃあ今回のですね、ラジオ語るポッドキャストは、ブラインドコミュニケーターの石井健介さんにゲストに来ていただきました。皆さんの見え見えの方もぜひお聞きください。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
またぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。